一宮の社会福祉2014年6月号。こんにちは。朝夕の涼しさに比べ、昼間は日差しがとても強くなりました。皆様、おかわりございませんか？田んぼには水が張られ、カエルが嬉しそうにゲロゲロ鳴いています。まるで、もうすぐ田植えが始まりますよ、と言っているようです。それでは、一宮の社会福祉6月号をお届けいたします。はじめに表紙の写真です。ボランティア交流会の様子です。大勢の方たちが 7,8 人のグループに分かれ、それぞれ丸テーブルを囲んで資料を見ながら話し合いをしています。他にマイクを持って話をしている男の方と女の方の2枚の写真があります。表紙の写真でした。次は目次です。2ページと3ページ、平成26年度、一宮市社会福祉協議会の事業計画予算額。4ページ、社会福祉協議会の事業紹介ほか。5ページ、年間行事予定。6ページ、社会福祉協議会会費ほか。7ページ、障害者スポーツ大会を開催ほか。8ページと9ページ、ボランティアセンターだより。10ページ、防災プチ情報ほか。11ページ、障害者相談支援センターだより。12ページ、平成25年度、福祉体験作文コンクール優秀作品のご紹介。13ページ、第57回福祉全校児童生徒表彰ほか。14ページ、編集ボランティアのページ。15ページ、表紙の写真紹介。16ページ、裏表紙、写真による事業報告ほか。これで表紙を終わります。ここで、一宮市社会福祉協議会の住所と電話番号などをお知らせします。本部総務課、郵便番号 491-0858、一宮市栄3丁目1番2号、尾張一宮駅前ビル4階、電話 85-7024、ファクス、85-7025。大和事務所介護事業課。郵便番号 491-0847。一宮市大和町宮地花池あざ中道9番地16。ヘルパー関係。電話 24-2995。ケアマネジャー 24-2996。ファクスともに72-5022。微災支部、郵便番号 494-8601、一宮市東五代あざ備前12番地、一宮市微災庁舎東館4階、電話 63-4800、ファクス 61-2970、ヘルパー関係、電話63-4801、ファクス 63-4802。 木曽川支部、郵便番号 493-0001、 一宮市木曽川町黒田あざ西沼51番地、一宮市高齢者生きがいセンター内、電話 87-2000、ファックス 86-0309、 ヘルパー関係電話 84-2870、 ファックス 84-2860、 ホームページ http://www.138sk.org です。それでは、平成26年度事業計画からお聞きください。
2ページ、3ページ。平成26年度、一宮市社会福祉協議会の事業計画と予算額です。はじめに事業計画です。超少子高齢社会における人口減少の中、孤独死の増加など家族機能の低下や生活困窮が原因と思われる社会問題が顕在化してきており、地域で支え合う福祉システムの構築が必要とされているところです。一方、景気は回復しつつあるものの、生活環境はまだまだ厳しい状況の中、昨年成立した生活困窮者自立支援法への対応が必要であります。こうした中、地域福祉推進の中核的な機関として、社協の役割はますます大きくなっています。そのため、行政をはじめ関係機関、民間諸団体等と連携を強め、きめ細かな地域福祉活動の推進とネットワーク作りを目指し、次の6つの基本方針により、住民に信頼される福祉サービスに取り組んでまいります。1、地域福祉活動の推進。地域福祉事業につきましては、各市会館の情報交換や先進地社協の調査研究を進め、職員が積極的に地域へ出向き、市会との連携を深めてまいります。ボランティアセンター事業につきましては、講座内容を充実して福祉人材を育成し、センター機能の強化に努めてまいります。2、福祉ニーズへの対応。日常生活自立支援事業につきましては、認知症高齢者、知的・精神障害者等判断能力が十分でない方の金銭管理や書類等の預かりサービスの周知に努め、制度の積極的な活用促進を図ります。さらに、成年後見制度への取り組みが求められており、市とそのあり方について協議してまいります。3、介護サービスの充実。介護保険・障害福祉サービス事業につきましては、民間の介護従事者・初任者研修の開催に積極的に協力しながら、職員の研修体制を充実し、一層きめ細かな居宅サービスの提供に努めてまいります。なお、介護事業課は、10月から微細庁舎に移転し、より効率的な事業の運営に努めます。4. 安定した相談支援体制の確立。障害者相談支援事業につきましては、一宮市からの受託による障害者相談支援センター一宮として相談に応じ、一宮市障害者自立支援協議会や他の関係機関と連携して問題解決に取り組んでまいります。また、指定相談支援事業所として、障害者の方がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、サービス等利用計画の作成や、モニタリングの実施を行います。5、被災地支援の継続。東日本大震災の被災地における福祉ニーズや社会問題は多様化してきています。依然として支援が必要とされている中、被災地の復興を図る支援活動を継続してまいります。6、 法人運営の強化、経営の透明性を確保していくため、財務諸表を公開し、適正な会計処理に努めるとともに、新会計基準への対応を進めます。また、ホームページの充実を図り、信頼される法人の運営に努めてまいります。以上、事業計画でした。次は予算額です。平成26年度の一般会計予算額は6億9139万8000円です。収入の主なものは、介護保険等が全体の 46.6% で3億2192万4000円。市補助金が 25.5% で1億7640万6000円。会費が 7.8% で5393万8000円。共同募金配分金が 4.6% で3202万8000円などとなっています。支出の主なものは、居宅介護等事業が全体の 39.6% で2億7396万5000円。法人運営事業が 25.2% で1億7407万3000円。ふれあいのまちづくり推進事業が 8.1% で5601万2000円。居宅介護支援事業が 7.8% で5414万2000円などとなっています。予算額でした。これで事業計画と予算額を終わります。
4ページ。社会福祉協議会の事業紹介です。社協では地域の皆さんの福祉向上を目指し、安心して暮らせる豊かな福祉社会の実現に向けて、次の各種事業を推進してまいります。法人運営事業、企画広報事業、ふれあいのまちづくり推進事業、共同募金配分金事業、居宅介護等事業、相談支援事業、市受託事業、調査研究事業、委員会事業、ボランティアセンター活動事業、資金貸付事業、居宅介護支援事業、日常生活自立支援事業、基金運営事業です。体験教室を開催しています。教室は、車椅子教室と高齢者疑似体験教室です。車椅子教室は毎月第3水曜日。高齢者疑似体験教室は毎月第3木曜日ですが、いずれも祝日の場合は翌日になります。会場は社協本部です。お知らせです。微細支部改修工事のお知らせ。微細庁舎改修工事に合わせ、社協微細支部も平成26年7月から9月末頃にかけて改修工事を行います。来庁される皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。なお、平成26年10月には、微細支部内に介護事業課の移転も予定しております。外出用福祉車両貸し出し事業廃止のお知らせ。これまで車椅子使用者の外出外泊を支援するため、福祉車両の貸し出し事業を行ってまいりましたが、車両の老朽化等に伴い、平成26年9月30日をもちまして、すべての貸し出し用福祉車両を対象に事業を廃止することになりました。心配事相談事業終了のご報告。
市民の方々の悩み事、困り事の相談窓口として、心配事相談所を開設してまいりましたが、専門相談窓口の充実など、当初の目的を達成したことから、平成25年度をもちまして終了いたしました。窓口のわからないご相談などありましたら、社協へお問い合わせください。大和事務所におけるボランティアセンター機能一部改編のお知らせ。ボランティアセンター事業の改編に伴い、大和事務所におけるボランティア相談やボランティア保険手続きなどの受付業務を平成26年9月30日をもちまして終了いたします。それらの業務は社協本部支部にて引き継ぎますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。なお、大和事務所における活動スペースの提供等は引き続き行ってまいります。お知らせでした。ページ。年間行事予定です。主なものをお知らせします。6月、障害者とボランティアのふれあいバスツアー、傾聴ボランティア養成講座、福祉七夕笹設置、7月、障害者スポーツ大会、夏休み子ども手話教室、盲導犬総合訓練センター見学会、第1回。8月、子どもボランティアスクール、盲導犬総合訓練センター見学会、第2回。視覚障害者パソコン教室。9月、全国ボランティアフェスティバル岐阜。10月、第26回。みんなと一緒に福祉とボランティア活動展。愛知県社会福祉大会。11月。地域福祉を考えるシンポジウム。12月。西尾張ブロックボランティアフェスティバル。一人暮らし高齢者歳末訪問。1月。福祉レクレーション講座。2月、障害者とボランティアのふれあいボーリング大会。3月、視覚障害者ガイドヘルプ講習会。なお、予定は変更になる場合もありますので、あらかじめご了承ください。以上、年間行事予定でした。
6ページ。社会福祉協議会会費について。一宮市社協は、誰もがいつまでも安心して暮らせる町を目指し、市民の皆様に様々な形でご参加をいただきながら、皆様と一緒に考え、地域福祉の推進に取り組んでいます。参加いただく方法の一環として、社協では会員制度を設けています。ご協力いただきました会費は、児童福祉、老人福祉、障害福祉、福祉教育など、様々な活動の貴重な財源として、各地域の福祉推進のために還元され、有効に活用されています。一般会員は一口500円、法人会員は一口1000円です。26年度も町内会などを通じて、会費のご協力をいただいた皆様、誠にありがとうございました。なお、会員については、年間を通じて募集しております。ご寄付のお礼です。平成25年12月1日から26年3月31日までの分です。愛知県立一宮高等高校、一宮市立奥中学校、一宮市グラウンドゴルフ協会、一宮市職員労働組合、SB 建材株式会社、おこし工業高等学校生徒会、
尾張中小企業協会、木曽川商工会女性部、木曽川推薦会、岐阜信用金庫、ギャラリーモンベール、グラウンドゴルフハグリ若葉会、グラウンドゴルフ美祭クラブ、健康づくり、公益社団法人中部日本書道会、金剛プラザ幼稚園 PTA、笹百合会、財団法人浅井石徳会、柴垣よし子さん、清水建設株式会社一宮地区職長会、丹陽地区商工発展会、チャーチル会一宮、豊田合成株式会社美祭工場、美祭モラロジー女性クラブ、船入町内会 A 棟ご飯、ユニー株式会社アピタ一宮店、アピタ木曽川店、ピアゴ伝法寺店、ピアゴ美祭店、ピアゴ妙高寺店、ピアゴ大和店、匿名の方12件、合計金額は203万7032円でした。善意のご寄付ありがとうございました。7ページ。障害者スポーツ大会を開催します。レクリエーション競技を中心に、運動不足解消、体力の維持増進を図ります。お気軽にご参加ください。みんなで一緒に運動して、心地よい汗を流しましょう。日時は平成26年7月6日日曜日、午前10時から午後1時まで。会場は木曽川体育館。対象は市内にお住まいの障害者手帳をお持ちの方と付き添いの方です。参加費は無料です。お申し込みは6月13日金曜日までに木曽川支部へお願いします。街角情報局。今回は市内にお住まいの愛知県障害者スポーツ指導者協議会理事、視覚障害者の野口真由美さんにお話を伺いました。もともと体を動かすことが好きで、水泳やスキーなどをしていました。本格的にスポーツを始めたのは、盲学校の仲間に誘われマラソンを始めたことがきっかけです。マラソンを始めて約20年、市内の大会をはじめ、日本各地のマラソン大会に出場するため、全国を飛び回っています。過去には、ホノルルマラソンにも出場しました。多くの方に、障害者スポーツを知ってもらいたいという思いと、私自身がいろいろな大会など参加した経験を生かして、お手伝いできたらという思いから、障害者スポーツ指導員になりました。今までいろいろな方に支えられて生活してきたからこそ、自分ができることを精一杯やっていきたいと思い、様々な活動をしています。できないと決めつけるよりも、まずやってみることが大事、とおっしゃっています。自分で限界を決めず、何事にも挑戦する野口さんの姿は、本当に素晴らしく輝いています。障害者スポーツについてもっと知りたい、指導してもらいたい方は、社協または愛知県障害者スポーツ指導者協議会、電話 052-222-6636 までご連絡ください。紙面には野口さんの顔写真、マラソン大会で伴走者の方と走っている野口さん。2枚の写真が添えられています。
8ページ、9ページ。ボランティアセンターだより。ボランティアセンターの主な役割は、ボランティアの相談と紹介、活動支援、広報と啓発、養成講座、ボランティア保険の加入促進、ボランティア同士の連携支援です。
また、目の不自由な方を対象に、音声版広報を発行しております。市役所福祉課、中央図書館での貸し出しや、ホームページにもアップしています。なお、希望者には、展示版広報も発行しております。ボランティア紹介、第2回。今回は、一宮市健康づくり、食生活改善協議会の西ブロックをご紹介します。この協議会は、一宮市で開催される食生活改善推進員の養成講座を受講された方が協議会に入り、食を通した健康づくりのボランティア活動を行う団体です。この団体は、中、西、北の3ブロック、それぞれ3グループ、計9グループで活動しています。市で行われる離乳食、幼児食、栄養教室などの健康づくり事業への協力をしています。自主事業として、エプロンシアター、高齢者のふれあい昼食会、災害時の簡単メニュー、レディースクッキング、親子クッキング、男の料理教室を行っています。また、西ブロック分の依頼事業として、ミニ会料理教室や、美祭祭り、福祉の集いなどに協力しています。ボランティア活動を通じて、普段体験できないことや、知らずに過ぎてしまうイベントに、お手伝いをしながら参加でき、また、会員同士のつながりができます。今後の活動の目標は、1日 350g 野菜を取ろうということで、月に1回、3つのグループで同じメニューを作り、試行錯誤しながら活動に活かしています。自分の健康は自分で守る。そのことによって、家族、そしてご近所、地域を守る。この活動を一人でも多くの方に知っていただき、広めていきたいとおっしゃっています。紙面には、料理をしている女性たちと、出来上がった料理の写真が添えられています。家庭体験ボランティアさんを募集しています。社協では、児童養護施設に入っている児童が、心身ともに穏やかに成長するための一環として、児童に一般家庭での生活体験をしてもらおうと、家庭体験ボランティア事業を実施しています。この事業は、1週間程度、施設の児童を預かっていただき、児童に家庭の温かさを体験してもらうものです。実施期間は5月のゴールデンウィーク、お盆、年末年始の年3回です。ボランティアさんとしてご協力いただける方は、美祭支部までご連絡ください。次は、講座と教室のお知らせです。傾聴ボランティアの養成講座を開きます。日時は6月13日、20日、27日のいずれも金曜日、午後1時から4時までです。会場は社協大和事務所。受講料は無料です。他に手話スタート編と夏休み子ども手話教室があります。また、子どもボランティアスクール、親子で被災地交流があります。参加ご希望の方は、社協へお問い合わせください。10ページ、防災プチ情報。
私の避難する場所ってどこなの？避難場所と避難所、似てはいますが役割が異なります。避難場所には、一時避難場所と広域避難場所があります。一時避難場所とは、まず一時的に安全を確保する最寄りの公園や学校の運動場などです。広域避難場所とは、災害が拡大し、一時避難場所にも危険が及ぶ可能性がある場合に避難する大きな公園やグラウンドなどです。避難所とは、家を失った方や帰宅困難者などが臨時生活を行う拠点で、鉄筋・鉄骨造りの公共施設などです。 その中でも指定避難所とは、食料、生活必需品の配布など、救援活動の中心的役割を担う拠点で、市内の小中学校です。それぞれの役割をしっかり理解して、最寄りの避難する場所や安全な経路を確認しておきましょう。防災プチ情報でした。東日本大震災義援金の報告です。平成23年3月14日から25年3月31日まで、409万7249円。25年4月1日から26年3月31日まで、252,198円。総額434,947円でした。お願いしておりました義援金の受付が26年3月31日をもって終了となりました。皆様からの温かいご支援ありがとうございました。被災地の一日も早い復興を心からお祈りいたします。介護職員初任者研修の受講者を募集します。ホームヘルパー2級研修相当です。会場は、一宮市上岸通りにあります、愛知極み看護短期大学です。詳しいことは、株式会社 DS、電話 24-4873 にお尋ねください。11ページ、障害者相談支援センターだより。障害者差別解消法ができました。この法律は、障害のある人への差別をなくすことで、障害のある人もない人も共に生きる社会を作ることを目指しています。お店に入ろうとしたら、車椅子を利用していることが理由で断られた。アパートの契約をするとき、障害があることを理由にアパートを貸してくれなかった、など、障害があるという理由だけで、障害のない人と違う扱いを受けることは、不当な差別的扱いであると考えられます。障害のある人が困っているときに、その人の障害に合った必要な工夫ややり方を相手に伝えて、それを相手にしてもらうことを合理的配慮と言います。災害時の避難所で、聴覚障害のある人がいると管理者に伝えたのに、必要な情報が音声でしか伝えられなかったとか、視覚障害があり交通機関を利用するとき、どの乗り物に乗ったらいいか職員に聞いたが、わかるように説明してくれなかったなど、障害のある人に合理的配慮をしないことも差別となります。不当な差別的扱いをすることは、役所も会社、お店なども禁止されます。役所は必ず合理的配慮をしなければなりません。しかし、会社、お店などは、障害のある人が困らないように、できるだけ努力することになっています。この法律は、平成28年4月からスタートします。障害者相談支援センターだよりでした。
12ページ。平成25年度福祉体験作文コンクール優秀作品のご紹介です。愛知県社会福祉協議会の主催により、福祉活動やボランティア活動について、児童生徒から716編の福祉体験作文が寄せられ、その結果、県内で24の優秀作品が選ばれました。一宮市からは、次の7名の作品が入選されました。学年は平成25年度のものです。丹陽西小学校1年の佐野可憐さん。大和南小学校2年の渡辺大輝さん。小信中島小学校3年の大橋里乃愛さん。 この舟中島小学校5年の野村月乃さん、三条小学校6年の中村育美さん、萩原小学校6年の菱川優太さん、大和南中学校3年の竹市智香さんです。その中から佐野可憐さんの作品、ケンジさんをご紹介します。私が子供園にいた頃、保育ボランティアでケンジさんという人が来ていました。ケンジさんは車椅子に乗って子供園に来てくれます。うまく言葉も喋れません。年長の時は毎週遊んでくれました。ケンジさんと鬼ごっこをしたりおしゃべりをして遊びました。おしゃべりの時何を言っているのかわからなかったけど、いっぱいおしゃべりするうちに、ケンジさんの言葉もよくわかるようになって楽しかったです。車椅子教室で車椅子に乗りました。自分で動かしたり、お友達に引いてもらったりしたのが楽しかったです。階段や坂は一人では危ないし、大変だと思いました。ケンジさんが、困っている人がいたら助けてあげようね、と言いました。私は助けてあげようと思いました。ケンジさんは最初に会った時車椅子に乗っていてびっくりしました。一緒に遊んだり車椅子教室を開いてくれてケンジさんと楽しい時間を過ごせました。体は自由に動かすことができないけど私たちが助けてあげれば一緒に楽しい時間が過ごせることがわかりました。もし道で動けないなど困っている人がいたら、私はお手伝いして助けてあげようと思います。佐野可憐さんのケンジさんでした。福祉体験作文コンクール優秀作品のご紹介でした。
13ページ。第57回福祉全校児童生徒を表彰しました。表彰された方々をご紹介します。平成25年度の学校学年です。小学校の部、すべて6年生で42名です。宮西、辻本翔吾さん、貴船、森真弘さん、神山、北林博之さん、大志、長谷川舞さん、向山、八田ひな子さん、はぐり、春日井千尋さん、西成、伊藤幸喜さん、瀬部、寺尾大樹さん、赤見、玉越裕二さん、浅野、若山陸人さん、丹陽、近藤蓮さん、丹陽西、赤松隼人さん、丹陽南、村田凛香さん、浅井南、村瀬博明さん、浅井北、脇田康生さん、北方、早川芽衣さん、大和東、富田良太さん、大和西、森川貴人さん、今伊勢、秋田加穂さん、奥、無鹿千穂さん、萩原、菱川優太さん、中島、高橋好美さん、千秋、中村みのりさん、千秋南、山添花さん、富士、石川ゆなさん、末広、大久保優奈さん、西成東、徳重翔さん、今伊勢西、西方裕太郎さん、羽栗北、西川加穂さん、大和南、鈴木康介さん、浅井中、大谷七海さん、千秋東、後藤壮太さん、おこし、曽根愛理さん、三条、服部舞子さん、この部中島、小田久留美さん、朝日東、服部清隆さん、朝日西、福重彩香さん、
改名、花田良太さん。大徳、早田光さん。黒田、岩田伊代さん。木曽川西、松本早美さん。木曽川東、松野里奈さん。続いて、中学校の部、すべて3年生で20名です。北部、宮本正重さん。中部、山本正弘さん。南部、浅田正美さん。羽栗、森井博則さん。西成、林大成さん。丹陽、小崎隆也さん。浅井、岩田博さん。北方、葛谷幸喜さん。大和、岡本遥香さん。今伊勢、稲垣良太さん。奥、山本達也さん。萩原、吉田秋野さん。千秋、石原美希さん。西成東部、村上舞さん。大和南、中林千恵さん。美祭第一、足立和成さん。美祭第二、宮田明光さん。美祭第三、内藤里奈さん。木曽川、大下光平さん。大成、安田和歌さん。以上の方々です。おめでとうございます。福祉全校、児童生徒のご紹介でした。紙面には、表彰された方々の集合写真が添えられています。おすすめ福祉の本。今月号から、気軽に福祉に興味を持っていただけるような本を紹介していきます。図書館で借りられる本も紹介していきます。クリスチャン・ミルベイユ文、ジョス・ゴフィン絵、乙武宏忠役、講談社発行。カックン、どうして僕だけ四角いの？人を見かけで判断しない、その人にしかないものがあるということがわかりやすく描かれている絵本です。みんなみんな違うけど、みんなみんなで遊ぼうよ。最後の一文に、この絵本のメッセージが凝縮されていると思います。教訓的な言葉も、優しい絵が包み込んでくれ、素直に楽しめる絵本です。
14ページ。編集ボランティアのページ。目の不自由な方のために、一宮市朗読グループ帰郷は平成元年に設立され、約50名の会員が所属しています。活動場所は社協大和事務所の中にあります。広報、新聞のコラム、短歌などを録音し、テープや CD にして視覚障害者の方に送っています。また、小説や生活する上で必要な各種説明書、料理のレシピ、医学書、地学の専門書などもリクエストに応じて読んでいます。利用者の方からは、テープや展示の手紙、E メールでお礼の言葉が届きます。また、アイビルにある一宮市中央図書館でも活動をしています。目の不自由な方や高齢者、失読症の方など、自分で読むことが難しい方のために、6階対面朗読室で代読サービスを行っています。一人の方のための朗読です。他に月2回、5階会議室で視覚障害者のための朗読も行っています。メンバーの人たちは本を読むことが好きな人ばかりです。誰にでもすぐにできるわけではなく、それなりに技術も必要とのことで、活動するにあたっては、事前にボランティア養成講座を受講し、心構えと技術を学びます。自分の好きなことが少しでも役に立てば、と会員の方々はおっしゃっていました。家族の協力も必要です。最後に、鵜飼代表に聞きました。 一人でも必要とされる方がいる限り、私たちは朗読をします。利用を希望される方は連絡してください。連絡先は社協です。あなたの思いを形にしてみませんか？編集ボランティアさんを募集しています。本誌一宮の社会福祉では、編集ボランティアのページにおいて、ボランティアさんから様々な情報を発信していただいております。今回、ご協力いただけるボランティアさんを追加募集します。お問い合わせ先は本部です。編集ボランティアのページを終わります。15ページ。表紙の写真紹介。ボランティア交流会を開催しました。2月2日日曜日、尾張一宮駅前ビル I ビル7階シビックホールにて、合併後初めてボランティアセンターに登録いただいている全グループを対象に、ボランティア交流会を開催しました。初めての開催で不安もありましたが、86団体116名と多くの皆様にご参加いただきました。ボランティアセンター運営委員長、丹菊佳代さんからのご挨拶に始まり、日本福祉大学教授、村上哲也さんからは、つながることの重要性について基調講演いただきました。ティータイムを交えながらの交流会では、テーブルごとで自己紹介や活動上の悩みなど、活発な意見交換が行われていました。ボランティアセンターでは今後もつながりができる場を提供しながら、ボランティア活動をしやすい環境づくりに努めていきたいと考えています。ボランティア交流会では今後の課題として、活動者の高齢化、人材の確保などが挙げられました。また、横のつながりや活動しやすい環境などが求められていることが分かりました。なお、ボランティアセンター目安箱に、ボランティアセンターの存在を広めてほしい、地道な活動に光を当ててほしい、研修や催し等の情報を紹介してほしい、活動を始めたい人を支援してほしい、他の団体と連携した活動がしたい、悩みをどこに相談したらいいの、などのご意見が寄せられました。これからは本誌やホームページ等で積極的に情報を発信し、ボランティアセンターでサポートさせていただきます。お気軽にご相談ください。ボランティア交流会についてでした。
16ページ、裏表紙、写真による事業報告です。3枚の写真があります。1枚目は、豊田合成ボランティアサークル、車椅子ドクターズによる定期検診の様子です。オレンジ色のベストを着た3人の男性が、それぞれ車椅子を傾けて作業をしています。2枚目は、奥中学校より車椅子のご寄付の様子です。2人の制服姿の女生徒が2台の車椅子を男性に渡しています。3枚目は、高齢者疑似体験インストラクター養成講座の様子です。2人の女性がアイマスクをし、手足に重りをつけて杖をついています。そばに2人の女性がいます。写真による事業報告でした。ブログ始めました。社協で検索すると、ホームページ新着情報が紹介されます。社協の事業報告など、随時アップしていきます。応募クイズ。平成25年度、福祉体験作文コンクールに、一宮市から多くの児童生徒が入選されました。さて、
何人の児童生徒が入選したでしょう。抽選で5名の方に500円分の図書カードをプレゼントします。はがきにクイズの答えと本誌に対するご意見ご感想及び住所、氏名、年齢をお書きの上、ご応募ください。6月30日月曜日出着です。宛先は郵便番号 491-0858 一宮市栄3丁目1番2号尾張一宮駅前ビル4階一宮の社会福祉編集係です。裏表紙でした。これで社会福祉法人一宮市社会福祉協議会発行福祉のまちづくり一宮の社会福祉2014年6月号ナンバー28を終わります。